ばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
小説家も経営者もこうひらめきと発想力が大事だと思うのですが、鈴木先生は何をしている時にアイデアが浮かびますか？
これはね、寝てる時です。はい、僕寝るのが大好きなんだけれども、1日に寝る時間は8時間から9時間、必ず8時間以上は寝るようにしてんだけれども、この寝てる時、まあ一般夢見たりするんだけれども、その昼間何を考えてるかによって見る夢の種類が変わってくるんですよ。そしてね、はい、いいイメージが来る、いいアイデアが来るっていうのは、その眠りから覚める直前なの。起きがけにいいひらめきがポーンと湧いたりするから、必ず枕元にメモとペン置いてある、
は
い、
ああ、なるほど。ババッと忘れないで書いてる。なんかわかる気がします、それ。脳が整理されてっていうことですよね。で、朝一番こうリラックスしてる時に発想がバスって出る。
これね、人によって違うの。はい、例えばノーベル賞を取った増川教授だったりすると、水と触れてる時、シャワーを浴びてる時とか、風呂に入ってる時っていうのね。僕は明け方でね、水と触れてる時、シャワー浴びたりお風呂に入ったりとかしてる時にいいひらめきが来るっていう人も結構。分かります
。要するにリラックスしてる時ってことですよね。夜の人もいれば、
そう、何か伝えてくれるんだよ、水という媒体っていうの
は。なるほどですね、ぜひ参考にしてみてください。では今夜も絶好調でいきましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは YouTuber としても活躍中、リラクルの創業者で株式会社ティーズインベストメント会長の竹之内幸宏さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、さて今夜も先週に続いてメールで寄せられた相談に竹之内社長にお答えいただきたいと思います。はい、今回もビジネス相談なんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
得意分野ですね。
ありがとうございます。はい、では鈴木先生、よろしくお願いします。
はいはい、板橋区ロートル社長72歳板橋区で整備工場を経営していますが、後継者もいないので会社を売却したいと考え、可能性のある会社へ打診したところ、色良い返事は得られませんでした。その理由が、現在働いてもらっている3人の整備士がいずれも50代60代で、彼らをクビにできるならと条件をつけられたためでした。今まで苦労を共にしてきた彼らをいきなり解雇するのはとても忍びがたく、私には決断できません。かといって売却できないのも困っています。何か良い方法はないでしょうか？
はい、竹之内社長ということなんですけど、
なるほど、
はい、どうでしょうか？
そうですね、まず売却額がどれぐらいになるかっていうところですよね。
はい、
でその売却額で退職金が出せるんだったら、それは納得いただけるんじゃないかなって僕は思うのが一つと、はい、まあ、そういうわけにもいかないかもしれないですけど、でそもそもなぜ売却しないとダメなのかなっていう、これを例えば運営を誰かに任せるとかですね、代行してもらうこともできるんじゃないかなと。多分ね、いろんな方法あると思うんですよ。で今M&A っていう会社ってたくさんあって、相談してもらえるところがたくさんあるんですね。多分72歳なので、そういったそういうネットとかには強くないのかなって気がする
んで、時代的に。
はい、だから銀行さんとか、まあ、相談はされてるかもしれないですけど、銀行さんはライバルになったりとかするんで、あまり紹介はしていただけないかもしれないんで、その M&A っていうのを携帯でも何でもいいんでちょっと調べていただいて、そうするといろんな会社さんが出てくるんで、そういったところに相談すると多分解決する術は結構あるはずです。
なるほど、
励まされます。
これ可能性のある会社に打診したところ、色良い返事は得られないかだと書いてありますよね。
多分可能性のある会社っていうのはピンポイントで買ってもらえませんかっていうところだと思うんですよ。でも買ってもらうだけじゃなくて、いろんな方法が僕はあると思ってるんですよね。買い取りだけじゃなくても、さっき言ったちょっと運営を代行でお願いすることもできるかもしれないし、で多分今打診してるところっていうのが同業種とかって偏ってるはずなんですよ。
なるほど、非常に狭い固定観念にとらわれてる可能性があるってこと
です
ね。
あるってことですよ。はい、なので継続して雇ってもいいよっていう人もいるかもしれないし、数多く当たってないのも一つの理由かなっていうふうにはすごく感じます。だって50代60代でしょ、全然まだ働き盛りじゃないですか。別にそんなクビにする理由ってないと思うんですよ。それが引退するぐらいまで待ってですね、その間にこう引き継ぎもやってってやれば別に問題ないような気がしてて、
ほど、すごい勉強になりますね、
うん、もっと相談する相手をたくさん増やした方がいいと思います、
ね、本当にそんな熟練の、ね、整備士だったら喉から手が出るほど欲しいはず、
そうです、むしろ置いとかないと多分運営できないはずなんで、うんうん、ちょっとそこは違うところに相談してください、うん、いっぱい、はい、
ぜひ参考にしてみてください、はい、では鈴木先生次の相談お願いします、はい、
じゃあ次の相談です、はい、横浜市、はい、家の屋根で眠る猫50歳男性。自宅の1階で居酒屋を経営していましたが、コロナでお客がめっきり減ってしまい、別の業種に転換しようと思っています。駅から歩いて 2,3 分の場所なので、住宅街で人の行き来が多く、立地条件は良い方だと思います。主婦の方も多く住んでいるので、店舗の内装を変えずにそのまま営業できるお料理教室なんかどうかと考えています。客観的なアドバイスをお願いします。
どうでしょうか、う
ん、まあまあ、お料理教室が流行ってるところって結構大手さんが多くてですね、はい、うん、で実はですね、そこまでやっぱりなんていうんですかね、宣伝力がないところはやっぱり儲からないんですよね。そもそもだって大手があるんだから、うん、やっぱり大手のところがしっかりしてるというイメージもありますし、
うん、ね、
いい先生もいるだろうと、うん、だからよほど有名なお料理の先生がいるとかでない限りブランド力がないので、うん、まあ、間違いなく流行りにくいかなと僕は思ってしまいますと、うん、で、まあ、それだったら今コロナ禍でも流行ってる実はものっていっぱいあるんですよね、うん、なんで50歳の男性の方ってことはまだまだいろんなとこ見に行けるはずなんですよ。で例えば今だったらちょっとこの都心部じゃないのかな、横浜市ってことなんですけども、うん、例えばシーシャバーっていうのが今流行ってますと、
はい、
はいはい、
シーシャ
シーシャってね、煙、水蒸気みたいな煙をホースでこう吸って、うん、でそこにニコチンも入れれたりするんですけど、うん、それでまあこう黙々と吸いながらそういうバーが流行ってるんですよ、
うん、はい、
それがねコロナ禍でも結構順調な状態なんですね。
なるほど。
でまあ、シーシャがここで流行るかどうかは分からないけども、うん、あ、コロナの中でもそういうとこは流行ってるんだなっていうちゃんと理解をしていく、うん、で50歳だから分からないとかじゃなくって、うん、やっぱ試してみるっていう、うん、そういう気持ちがないと厳しいかなって思いますね。
なるほど。新たにコロナ禍の中でも必ず僕はスペースがあると思うんだけれども、うん、それを見つけて広げる、
はい、うん、ぜひ参考にしてみてください、うん、私は探偵社を経営しているので分かるんですが、お料理教室なんかを開いて奥様たちに囲まれたら絶対にこう不倫に走ると思うんですよね、はい、竹内さんはもしその自分の会社の社員同士が不倫、うん、まあ、またはそのダブル不倫していたらどういうふうになった対応とかされますか？
対応とかって、まあ、今までないんで分かんないんですけど、うん、まあ、僕はそんなところプライベートを一切見ないので気づくこともまずないんですよ。 どっちでもいいんだよって言って、うん、はいはいはい、そんなこと好きにしてくれよっていう話なので、うん、はいはい、ただ、そもそもそれがバレなければいいのか、バレなくても良くないのか、はい、それ分かんないですよ、
はい、
けど結果的に人を傷つけたんであれば、うん、まあ、はっきり言ってその相手の気持ちは分からずにやっちゃってますよねっていう、うん、だから人を傷つける人に基本的に事業成功する人もいないし、うん、まあ、あまり見込みないかなっていう、だから問題が起こったらやめさせる、うん、ただそれだけの話、
うんう
ん、すごいドライなんですけど、うん、なんかどっちでもいい、
結構相談に来られます、企業の社長さんとかとかだったりとか、やっぱり社内でダブル不倫とかよくある、
そんな
よくあるし、
それはね、どっちかの干渉しすぎですよ、う
ん、どっちかの訴えが来たりとか、うん、奥さん側からとか旦那さんからの慰謝料請求だったりそういうのがあるので、
会社に困らせるために来てるんですよ、うん、要するに、うん、その相手を困らせたいわけですよ、
うん、
そうですね、相手を困らせようと思ったら会社を辞めさせたいわけなんですよ、
う
ん、
そうです
ね、だから社長に言い切れるわけでしょ、そんなことに社長が乗ってる時点でメンタルが弱すぎるんですよ。
なるほど、
うん、プライベートなことでしょ、本当かどうかの証明もできないんで僕には分かりませんって突っ張ればいいだけの話じゃないですか、探偵社にわざわざそれ相談しに来るって
結構
ちょっと真面目すぎますね、
結構、まあ、日本の場合は全部組織に行くわけ、うん、個人には行かない、個人に行ってまでだから周り組織に訴えてこいつをどうにか
しよう
んだ
う、ね、そうです、追い詰めようという腹でしょ、
あ、うん、
まあ、その感情すら僕は良くないと思ってるんですよ、
なるほどですね、はい、うん、
そんなことせずに許してあげたらいいじゃないですかと許して認めて、はい、今度からしたらって言って何か買ってもらうとか、うん、ね、ただそこで好きじゃなくなってるんだったら別れればいいだけじゃないですか、うんうんうん、そこでお金を取ってやろうとかっていうのが本当は良くない発想だなと思うんですけども、ね、そうすると、はい、多分お仕事なくなっちゃうと思いますんで、うん、あまり言わなくてもいけますね、
はい、ありがとうございます、はい、すいません、 はい、ありがとうございます。さてここで竹之内社長からお知らせがあります。
はい、いつもありがとうございます。ね、僕の本、270億円を手に入れた物語、もうはしょっちゃった、はい、無名の男がね、たった7年で270億円手に入れた物語っていう本を出していますので、こちらの方かなりベストセラー的になってますんで、ぜひ読んでくださいということが一つと、はい、あと YouTube ですね。僕は竹之内社長の非常識な成功法則っていうのをやってます。で、まあ、YouTube 今まで見られたことがないという方でもですね、う
ん、僕 見たことがないのに、これだけは見た
ですか。でも YouTube されてますよね。
YouTuber ですけど、
YouTube 自分でやってるけど、自分の YouTube は見たことはない。
そうなんですか。
もちろん
すごい、うん、で僕のは見てくれたんです。
見た。
どうでしたか。
いや素晴らしい。
嬉しいですね。
いやもう本当にね、まあ、もう理路整然と話せるし、は
い、
もう爽やかだしさ、チャーミング、めちゃくちゃ魅力にあふれてた。感じにしちゃった。俺もこのくらいやれたらもっと登録者が増えるのになと思って。
鈴木先生だって僕の本も読んでくれてレポートにしてくれてるでしょ。
で大ファンですよ。
YouTube 見て、
そうだよ。
チャーミングとか
YouTube なんて俺見ないんだよ普通は。
そうですよ、ね。うん、いや嬉しいです本当に。はい、もうぜひぜひ皆さん見てください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて4回にわたって竹之内社長にお話を聞いてまいりましたが、鈴木先生も最後感想。
はいはい、もうね本当に僕の息子みたいなもんですよ、はい、
そうですよね本当に。先生おいくつでしたっけ。
64。
64ってことは
同じの。
そうですね、うん、まだ、あ、もうそうか、うん、21歳の時に生まれてる僕ってことですよね、うんうん、はあ、そうか、
うん、他に感想は。
いや信じられない。でも若いし、僕こんなお父さんだったらすごい楽しかっただろうなってことですよね。
めっちゃ楽しいよ。
めちゃ楽しい。
俺の子供ってめっちゃ楽しそうにしてるよ。
ですよね、
う
ん、そう、いいですね、うんうん、ちょっと見習います。見習います。父親としてはちょっと本当見習わさせていただいた方が、はい、絶対いいと思います。はい、
さて竹之内社長はこの番組に出演していただいて感想をちょっと最後に伺いたい。
感想ですか。
はい、
思ったよりも岡田さんが緊張されるんだなっていう。テイク20ぐらいやってますよね。
い
や
い
や、この4日間で
いつでもこう、
ずっと何十年もやってる。
何十年もやってる。
今日は特に一番緊張してますね。
どうかどうか。
だから、ね、決められたことを喋ろうとする方では良くないと思うんですよね、うん、なるほど。自分の言葉で喋られてないっていうのがしんどいと思うんです
よ。自分の言葉でね。
絶対自分のこと、もう自由に喋った方が楽しいですからね。
なるほどですね、
はい、さっきの雑談の方が楽しかったですね。ラジオよりも。このね、
この放送では喋れない
喋れない話をね、ずっとして続けましたんで、
はい、はい、ありがとうございます。
楽しかったです本当
に。気になるだろう。気になったところで終わりか。
そうですね、
ありがとうございます、はい、今日お忙しい中ご出演いただきまして本当にありがとうございます。今日のゲストはカリスマ経営者の竹之内幸弘さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の あなたの瞳。